熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。熊本地震から1年経ちました。昨年ふれあい熊本放送してきました。そして2年と少し経ちました。今年もふれあい熊本放送していきます。このコーナーでは熊本地震発災直後から現在に至るまで支援活動を続けていらっしゃる個人、グループ、団体の皆さんを紹介しています。地震から2年と少しが経ち、崩れた建物が更地になり、そして新たな建物と移り変わっています。その中で多くの方々の支援活動、支援が必要とされている方々のニーズというのも変化してきています。その中で一体どのような支援活動が行われているのか、皆さんと一緒にその情報を共有し、自分たちにできることは何なのか考えていきましょう。今回ご紹介するのはこの皆さんです。
特定非営利活動法人バルビー事務局長の竹中美恵さんにお伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
バルビーってどんな字書くんですか？
カタカナでバルビーです。正式名称はだけど英語だと BULBY。
これどんな意味なんですか？
それぞれの人がそれぞれの人らしく、人と違ってもいいからいい生活をしたいねっていう意味が込められています。
でもともとバルビー自体はどういう団体なんですか？
もともとバルビーは任意団体としてコミュニティ作りの支援というかですね、サポートをするようなことをしていて、例えば、アートワークショップを開催するのをいろんなところでやって、障害を持っている子どもいない子どもも含めてアートを通して自分を表現して、それをエコバッグなどのその人が作ったアートを載せたものに作ってまたお返しするようなワークショップなど展開したりとか、あとは多様な人たちが一緒に暮らしてもいいんじゃないっていうようなことをするような研修をしたりとか、あとはそうですね、グループをしたりとか。
何年くらい前からその活動自体されてるんですか？
7年ぐらい前です。
ということはその災害支援に特化した団体ではないんですね。
そうです。
どういったきっかけでその災害支援ということも始められたんですか？
熊本地震でバルビーのメンバーが海外から入ってきていた国際人道支援の団体があるんですけども、そこにたまたま関わったことで緊急支援に熊本地震の直後に関わりました。それは緊急支援の国際団体なので一定期間が過ぎたら撤退してしまうんですね。だけど熊本の私たちとしては今から長期に何かしらの活動をしていかないといけないんじゃないかということで、バルビーのメンバーもそこにいたインターナショナルメディカルコープスというところなんですけども、そこで活動した熊本の人たちが一緒になって災害支援の活動もやりましょうということで、バルビーをみんなで一緒に法人化したという経緯です。
その地震直後当時ですね、国際その人道支援団体の皆さん方と具体的にどんな活動されたんですか？
具体的には避難所のアセスメントに回ってニーズ聞き取りをして、その後そのニーズに対応するような、例えば物資調達をして配達するとか、あとは、高齢者の施設に行って足湯をしたりとか、介護の、援助をするとかです、介護者の援助をするとか、様々な活動をしました。
その活動というのはその地震前今までされてきたバルビーの活動ともやっぱりつながるところはあるんですか？
ですね、いろんな人がその人の個性を生かしたままちゃんと生きやすい暮らしを作っていくことの支援という意味ではつながらないことはないですけれども、災害の緊急支援ということは誰もしたことがなかったので、もちろん学びながらではあります。
地震後、2年ちょうど経っておりますけれども、団体としてもその活動内容だったりとか、例えば竹中さんご自身のこれまでの活動、今の活動というのも随分変わってきたんじゃないですか？
そうですね、コミュニティ形成を支援するという意味では概念は一緒なんですけれども、 緊急支援の時期を過ぎて、今は仮設団地内とかみなしに住んでる方とか在宅にいらっしゃる方とかが、まあ、暮らしやすい熊本を一緒に作っていくためにコミュニティを作っていく必要があるので、そのサポートが中心にはなっていると思いますし、私個人としてもそうですね、全然関係がない畑で活動してたんですけれども、多様な人たちが生きやすい地域を作るという意味では共通しているかと思います。
現在はどちらの仮設住宅などに入って活動されているんですか？
現在バルビーは三船町と益城町で主に活動していますけど、三船町は仮設団地に限らずですね、住民さんの交流会のサポートを主にやっています。益城は、町からの委託を受けて、3つの仮設団地を担当して自治会の活動のサポートをしています。
自治会の活動のサポートというと、
自治会の人たちが仮設の中での自治をされていますけれども、役員さんがいて、でそこでその仮設に暮らされている住民さんたちが、自分たちで交流の機会を作るとか、自分たちのコミュニティを強くしていくとかっていうことへ、自治会だけの力ではしんどい時に団体の力もそこに加えて、一緒に例えば交流会をするとか、一緒に何かしらの活動を考えていくっていう役割だと思います。で今からは特に退去が増えてきて、仮設団地に空きが出てきますよね。そうすると特にまた自治会の方々の負担も増えるので、一緒に活動していくということになります。
確かに仮設住宅の自治会というと、こうどんどんどんどん形も変わっていきますし、また突然できた集合体コミュニティの中で突然新しい自治会組織となると、なかなかその遅延関係もない皆さん方でということもありますよね。
ありますよね。仮設によってはバラバラなところから集まっているところもありますし、もともと近所だったけれども仮設に来て初めて近所だったってことを知ってさらに仲良くなったとかですね。でそうすると仮設から出た後にまた近所に住むことになるので、その後も交流は多分続いていくんじゃないかなというふうに見てます。
具体的にどんな交流会になってるんですか？
そのところどころで違いますね。例えば、最近やっているので言えば、マシキのある仮設では誕生日の交流会っていうことをしていて、極力その日常に近いことをやりたいなということで、自治会の方々と相談をして、例えば4月生まれの住民さんをみんなで祝うっていうことで高齢化して、毎月1回誕生日交流会をしたりとか、そういう試みもありますし、あとはみんなで物を作って交流をするっていうような種類もありますし、お食事を一緒に作って交流をするとかですね、それぞれその住民さんのニーズに応じて変わります。
バルビーとしてこういったそのコンテンツ持ってます、そのコンテンツこれやりませんか、あれやりませんかっていう形よりも、湧き上がってくるものを形にしてると。
そっちですね。いろいろこういろんな人が関わっているので、多分こうやれる要素がたくさんあるんですけども、こっちからこれをやりましょうっていう提案型というよりも、住民さんの今の現状とか何かやりたいっていう力に応じて対応ができればいいなというふうに思ってます。
どうです、今までなさってきたその交流会の中でとても皆さんが喜ばれた、竹永さんの目から見てどんなのあります？
最近であったのはですね、博多座さんの支援と合体させて行った仮設、いくつかの仮設団地の方が参加した博多座ツアーというのをやったんですけれども、同じ町でも仮設が違うと交流がなかったりとか、状況も違うのに情報交換がなかったりとかするんですが、その方々が一緒に一つのバスに乗って博多に行って感激を楽して、それからまた帰ってくるというようなツアーだったんですが、バスの中が大にぎわいで、今の再建の状況だとか、まあ、何かしら難しいこととかですね、そういうのを話したり、自分の仮説じゃない違う仮説をちょっと見ることができたりっていうことですごくにぎわったし、あとは普段カッポギを着て迎えてくれるおばちゃんたちがその日はおしゃれしてヒールを履いて出てこられるとかですね、そういうのもあって、そういうちょっと街から離れてちょっと癒しの時間を持ったりとかっていう、ちょっと気持ちを話して客観的に見るっていう時間もいいなっていうふうに思いました。
では最後に、これから復興へと向かっていく熊本、どんな熊本になっていってくれるといいなと竹永さん思われますか？
そうですね、大変な思いをした方々はいっぱいいますし、町としてもすごい負担を受けているとは思うんですけれども、これをポジティブな機会として、人と違うでも排除をするんじゃなくて、みんな一緒に、みんな暮らしやすい町を一緒に作っていくっていうような熊本になったらいいなと思います。
今回は特定非営利活動法人バルビーの事務局長竹中美恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。